発酵ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。第42回輝け発酵の星の番組をお送りします。私はこの番組の MC、 発酵ラジオのいろはです。
同じく発酵ラジオのおさきちです。
発酵ラジオのもちです。
さあ、季節はですね、梅雨に入ってまいりましてね、なんだかちょっとどんよりしたお天気ですね。
雨を受けて緑の葉がね、ますます緑、すごく綺麗な赤穂になってます。
紫陽花の花もね、すごく綺麗に咲いてますし、可愛いねアマガエルがぴょんぴょんと飛んでたりとかして、雨の季節も楽しいなと思う今日この頃です。さあ、この番組は赤穂の町で輝いている人や団体をご紹介する番組です。さて、今回のゲストは
多機能型事業所で就労継続支援 B 型生活介護のサービスを提供されているピアサポート兵庫の職員の皆さんです。
ということでね、今そのピアサポート兵庫さんにお邪魔をしてるんですけども、ね、一軒家を借り受けてこちらをね、事業所にされているということなんですけどもね、1階と2階で作業もされておられましたり、また外でね、あるものを買っていたりとか、もう一軒家丸ごと使ってのね、事業所ということでね、先ほどちょっと見せていただきましたけどね、皆さんね、熱心に作業されていましたね。
とてもね、すごく事業所の中いい匂いがしました。
もっちの横にもすごくいい香りがするものがあるんですけど、さて、それは後でお知らせさせていただきますが、利用者の皆さんがとてもいろいろ頑張ってらっしゃる様子を先ほど発酵ラジオのメンバーで見学させていただきました。
これからのインタビューでその中身を皆様にお届けしてまいりましょう。
それでは自己紹介をお願いします。
サービス管理責任者の中本武久です。
支援員の中村八重子です。
はい、今日は中本さんと中村さんにお話を聞いてまいりましょう。
それではまずもちから聞きたいのは、29年の3月末からこちらの事業所の方をされているということなんですが、事業所を開かれるきっかけのようなもの、エピソードを説明いただいていいですか？
利用者さんの希望もありまして、B 型で事業を再開させていただきました。で、再開事業を行っていく中で生活介護のご希望があったので、去年の11月に生活介護の事業所の、認可もいただきまして、今は多機能型で B 型と生活介護の事業をやらさせていただいてます。どちらもご希望があって事業をさせていただいているというのが、趣旨かなと思います。
発酵ラジオをお聞きの皆さんには、就労継続支援 B 型生活介護、ちょっと聞き慣れない言葉かなとは思うんですけど、少し簡単でいいのでご説明いただいていいですか？
就労継続支援の B 型事業所というのが、就労に向けて事業所で訓練など、また作業商品を作って、でその販売から工賃を支払う、就労に向けての訓練期間という趣が強いのが B 型事業所です。で、生活介護事業所なんですけども、生活介護の方はこちらも日常訓練とか、就労につながらないでも、日中の活動などを支援していく、で支援させていただく趣が強い事業所です。
ハンディキャップを持たれている方がね、こちらで朝から夕方まで過ごされて、いろいろな作業をされる場所だというふうに見学もさせていただきました。
はい、ピュアサポート兵庫というこの事業所について教えていただけますか？
アロマキャンドル製作販売、メダカの養殖販売、キャンドル作りの体験教室、あとはサロンや老人ホームに回らせていただいて、キャンドル作りの体験教室などを行っています。
はい、ね、私たち今取材しているこちらのテーブルの隅っこの方にも、とてもいい匂いのするキャンドルやアロマワックスになるんですかね、そういうものがあるんですけれども、ここの事業所では具体的にどういうものを作っていらっしゃいますか？詳しく教えていただけますでしょうか？
たくさんあるんですけど、アロマキャンドルと、あとはアロマワックスサシェ、ハーバリウム、あとは粘土キャンドルといって、 手のぬくもりでこう固めて作るキャンドルや、そうですね、ドライフラワーをあしらって作った玄関プレートとか、最近始めたのがアロマストーンなどです。
先ほど事業所の中を見せていただいたときに、利用者さんがドライフラワーも作られているということで、こちらのドライフラワーも事業所さんたちが自分たちで花柄摘みをして、そちらでもいらないからということでもらってきたということで、本当に1から、いや、0から、自ら自分たちの手で作り上げているなと思いました。またね、ドライフラワーでちょっと粉々になったやつなんですって言ってたんですけれども、このなんかウェルカムと書かれたアロマワックスサシェの中にありますので、こちらの方も本当に余るところなく使われているなと思いました。
私もですね、市役所に用事で出かけた時に作業者さんの販売をしているね、週があるんですけど、その時にお見かけしましてね、実際買って家に持って帰ったんですけどね、すごくね、娘たちも喜んで、いい香りがして、とってもね、嬉しく思ってます。さあ、そんな皆さんのね、先ほど様子も見させていただいたんですけど、本当にね、熱心に作業に取り組んでおられまして、しかもね、すごく細かいね、作業を一生懸命ねされていらっしゃいました。ね、そんな利用者さんたちの様子とか、またね、実際来られてる皆さんのお声などあればお聞かせいただけますか？
そうですね、カラフルなものを扱うことが多いので、作ってる途中に綺麗とか楽しいとかいう声はよく聞かれます。あと出来上がった時に、その出来上がったものを見てすごく笑顔になったりとか、普段からちょっと楽しそうにされてるのは分かります。
こう朝こちらに来られて、まあ、夕方まで1日をこちらで過ごされてるんですよね。ちょうどね、今ね、作業の合間を休憩中に入られたようでね、皆さんの楽しいお声も聞こえていますね。皆さんどうですか、1日こちらで生活してみてどんな感じでしょうか？
作業中は非常に落ち着いてされていますけど、休憩中はとても賑やかで、皆さんすごく明るいので、話も弾んで、一日を楽しく過ごされてる感じですね。
皆さん毎日こちらに来られるんですか、それとも週に何日とか決まってるんですか？
利用者さんによって違うんですけど、毎日来られてる方とか、土曜日だけ利用の方とか、週1に来られてる方とか、いろいろいらっしゃいます。
その方によって、そういったところもいろいろ違うんですね。でもね、こうやって外に出てこう手先を使って作業して、このように触れ合うところがあるっていうのはすごくね、いいことですよね。
そうですね、毎日違うことをするので、ついていくのも大変だし、私たちもついていくのが大変なんですけど、すごく皆さん勉強熱心で真剣にされています。
なんかね、それが先ほど見させていただいた時にすごくね、伝わってきました。
もっちもですね、こちらのピアサポート兵庫さん の, 市役所の販売だとか、いろいろなイベントの催しの時に買ったことがあります。すごくいい香りがするので、娘のね、お友達の誕生日プレゼントで送らせていただいたり、何かのお礼の時に送らせていただいてます。本当におしゃれなね、雑貨店にあるような商品ばかりなんです。すごく利用者さんも頑張られていることだと思うし、工夫されていることもいっぱいあると思うんですけど、ピアサポート兵庫の中でお仕事をされてて、やっていてよかったなと思う時だとか、これはちょっと大変なんだけどとか、そういったお話があればお聞かせ願えますか？
委託で仕事をさせていただいたり、下請け仕事、内職仕事をさせていただいているっていうことがなくですね、一から材料から準備して加工して、その作業過程を利用者職員ともに協力しながら作っていって、でそこから製品ができて、でお客さんのところに届くという流れまでを一からやってますんで、大変といえば大変なんですけども、本来こういう事業所がこう内職仕事が中心で回っていることに比べると、そうですね、作業の分担と、あと洗濯がすごく容易で、物を作っていく過程っていうのは大変なんですけど、大変な分楽しい でその楽しいところっていうのが、大変よりも勝ってるような気がします。でみんなでその大変な思いして作った商品をそのままその体験教室の方で集まっていただいたお客さんにやっていただくようになるんですけども、それも一からみんなで準備してやってるんで、そうやって体験教室に、を開いても、お客さんに喜んでいただいている状態になっているんで、大変なんですけどすごくこう充実感があるというか、行きの車の中ではみんな不安なんですけど、帰りの車の中ですごく明るくなるので、そういう効果もあるのかなと思います。
先ほどもお話の中に出てきたんですけれども、体験教室などもされているということで、こちらの事業所の外で活動されていることは何かありますか？
いろいろ体験教室させていただいてるんですけど、アロマワックスサシェの体験教室とか、アロマキャンドルの体験教室、あと粘土キャンドルの体験教室などさせていただいてます。で直近の体験教室として阿甲市立民族資料館のフロアをお借りしまして、6月の30日に粘土キャンドルの体験教室をさせていただきます。7月は夏休みにも入るので、お子さんや親子連れの方にすごくおすすめです。また商品の展示会を7月1日から7月29日までさせていただきますので、皆さんどうぞ見に来ていただけると嬉しいです。
その展示会も民族資料館の方でされてるんでしょうか？
はい、そうです。同じフロアで展示させていただきます。
ではね、先ほどおっしゃられた体験教室なんですけれども、6月30日土曜日は粘土キャンドルの体験、午後1時から約90分、参加費は600円、先着20名様、定員なり次第締め切らせていただきますということで、民族資料館までお問い合わせください。さらにですね、7月21日土曜日の1時からと7月26日木曜日1時から、どちらも夏休みの宿題向けということなので、ぜひ皆様お子様と一緒にご参加ください。
動物の粘土キャンドルって言ったらいいんですか、先ほどお二階でね作ってらっしゃったんですけど、本当可愛くって、今目の前にあるのがペンギンの形ですよね。先ほど見たのはウサギちゃんの形でしたよね、なんかこう親子で、特に子供さんがねこれすごく楽しんで作られるんじゃないかなとか思いましたね。
そうですね、きっと私も娘がいるんですけども、きっと大好きだと思います。多分あっという発想が生まれるんじゃないかなと思っていますが、
作るのちなみに簡単なんでしょうか？
人によると
思います。はい、正直な答えありがとうございます。ワークショップでは丁寧にサポートしていただく、丁寧なサポートでふと思ったんですけど、こちらの、ね、一軒家の作業所の方で作業されてて、本当素敵な商品を作られてるんですけど、すごくねいろいろ工夫をされてて、ハンディ持たれてる方が素敵な商品を作るために、例えば目の大きさはこれだよとか、そういうのを紙に書かれていて、きちんとサイズ合わせをされてたり、細かな工夫がたくさんあります。なのでね、ワークショップもきっと小さなお子さんが来られても、いろいろ工夫があるので上手に作れるんじゃないかなと思います。
アロマキャンドルの方はね、大人の方でもねすごくおしゃれで、これね女性の方いいんじゃないかなと思うんでね、もうご自分のためでもいいし、本当にプレゼント用にもねすごく素敵、バラの花の形もありますからね、皆さんもね体験の方もねしていただきたいなと思います。それともう一つね、私聞きたいんですけども、メダカのこともねちょっと聞きたいなと思いながら、お庭今1階にいるんですが、お庭にねたくさんねメダカが飼育されておりまして、お2階にもねメダカがいて、お2階のメダカはちょっと高いんですよと教えてくださいましたけど、ちょっとメダカのこともここでお願いいたします。
そうですね、メダカの養殖は私が元ペットショップで働いてたこともありまして、これからの時代メダカが流行るかなと思って
流行ってます。
で、はい、親メダカの仕入れから行って、で毎日の世話として利用者さんと一緒に餌やりとか水替えとか あと今から4月からなんですけども卵の産卵時期に入るので卵取りで稚魚が生まれると大きさごとに仕分けをしたりで育ってくると色ごとの選別などを行っています。
そういったメダカはどこかでやはり販売されるんですか？
はい、赤穂市の役所のロビー販売とかあとはイベントでの販売とかあとは事業所の前で販売させていただいているのとこれからはネットでの販売などもしていきたいと思っています。あと子どもさん向けにメダカすくいのイベントとかもちょっと予定していきたいと思っているのでよろしくお願いします。
なるほど、ね、職員の中村さんの元お仕事からこのメダカを飼育しようという発想だったんですね。でもね、生き物をねこう扱ったりとか育てるっていうのはとてもね心のね成長とかにもとってもいいですからね、うん、はい、ちなみに私ペット飼うの苦手なんですけどそんなものでもメダカは育てられますか？
はい、メダカはもう世話も簡単で場所も取らないですしすごく丈夫で育てやすいので動物が苦手な方でもお子様でも大丈夫だと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと私も安心したんでまたいつかねメダカの飼育にも挑戦したいなと思いましたさあもっともっとね皆さんと楽しいお話を聞いていきたいんですがそろそろ時間もやってまいりました。ではこれからの取り組みとか、将来このようにしていきたいとか、そういったことがございましたらお聞かせください。
今後なんですけどもこれもまあご利用者さんの、ご希望もあります。でそれに応えていけるように今言われているのがそのグループホームなど、作業以外の要望だと B 型やらせていただいているんですけども A 型事業所の要望もありますので、まあ、答えれる範囲で時間はかかると思うんですけども一つ一つまたお答えしていきたいと思います。
本当にいろんな声にまたこの先も答えていきたいということで私たちもね今後のことを楽しみにさせていただきたいと思います。では最後にこの番組を聞いているリスナーの皆様にそれぞれメッセージをお願いいたします。
うちで制作している作品は宍粟市から姫路などの喫茶店やリラクゼーション店など神戸のアンテナショップなどでも委託販売として置かせていただいてますのでまたどしどしお問い合わせいただけたら嬉しいです。
商品の販売と伴って体験教室の方も随時やらせていただいてますんで、今のところ一番遠いところで赤穂からだと山崎で姫路方面までは行かせていただいてます。純務その西播磨圏域は大体の時間に対応させていただけてますんで随時いつでも要望があれば体験教室の方を開催させていただきますんで、まあ、その辺もお問い合わせいただいたらありがたいと思います。以前に保険会社さんのワークショップなども参加させていただいたこともありますので、まあ、20名規模の定員ぐらいであれば対応可能かなと思ってますのでよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。今日はお忙しいところ、中本さん中村さんにお話をお聞きしました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では最後にお問い合わせ先をお願いします。
ピアサポート兵庫、兵庫県赤穂市中浜町 6-11、 電話番号ファックス番号は 0791-56-5331、 NPO 法人ピアサポート兵庫までよろしくお願いします。
今日は、大変ね、貴重なお話を聞かせていただいたりまたね、素敵な商品見させていただいたりとってもね楽しかったですね。
はい、ね、メダカも発泡スチロールでいけるんですね。私もちょっとチャレンジしようかなと思いました
はい、可愛らしいたくさんのアロマキャンドルなんかの商品は外で販売されてる時にお見かけしてたんですけど実際に事業所で作られてる様子だとか楽しそうなご様子だとか見せていただいて本当にますます商品のファンになりました。
まあ、ハンディキャップをお持ちの方がねこれからも元気でねキラキラ輝けるこういった場所ってねどんどん増えるといいなと思いましたね。
そうですね、本当にいろんな方と触れ合っていくというのがこれからの日本にとってもまたアコーにとっても大切なことだと思います。
はい、そうですね、ワークショップでぜひね、ハンディキャップのある人と接するというのは何か作業しながらとか一緒に楽しみながらしてみるとね、こんな工夫で一緒に過ごせるんだとか、ワークショップね、ぜひピアサポート兵庫さんのワークショップ参加してください。小さなお子さんができないよっていうことも工夫しながら、すると素敵な作品ができるんだよっていうことが、ハンディのある人もね、ちょっと工夫したら同じように素敵な商品ができるんだよっていうことをすごく体験できると思います。親子でぜひ体験してください。
アコーラジオもね、これからもピアサポート兵庫さんのいろんなイベントのお知らせなどもねしていきながら応援をさせていただきたいと思います。この番組はアコーラジオのいろはと
おさきちともっちが担当しました。
ではまた次回の番組でお会いいたしましょう。
さようなら。